ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。3万1000円を日経平均が回復して、はい、そこから2日間はお休みしましたけれども、ええ、今日はもう反発、
はい
はい、どんな風にご覧になりましたか？
いい傾向ですね、本当にね。
いい傾向ですか？
いい傾向でございます、はい、これ、まあ、ただまあちょっと欲を言うといろいろあってですね、またまた、はい、もう隅をつつくようで申し訳ないんですけども、
十
分、
ね、
わざわざ言わなくても
そうですか、
皆さん多分お分かりだと思
います。
でですね、まあ反発したのはいいんですけども、やっぱ終値がちょっと、はい、まあどうかなっていうところなんですよね。
終値なんか物足りないですか？
あのですね、ほんのちょっとなんですけど、まあ、後ほど詳しくお話しますが、はい、物足りないです。
移動平均線超えられなかった。
まあそうですね、移動平均線もなんですが、うん、移動平均線の向きに関係するんですよね、今日の終値が。
そうなんですね、
はい。でまあ、そこにちょっと届かなかったというところなので、
はい、
まあ5日移動平均線にも届いてませんし、確か届いてないですよね。
はい、届いてないです、
ね、届いてないですよね、はい、なので、まあ、そこも一つなんですけど、もう一つ明日以降の移動平均線の向きに関係する値にも届かなかったと、
はい、
それからあと、まあ、あまり冒頭に言っちゃ
う。そう、なんか盛りだくさんだな。後で話しますけどってつけたのになと。
いやいや、本当ね、まだ他にもあってですね。
はい、
まあ、少し、まあ、その辺をね、皆さんに今日はお話したいなというところですかね。
先週ね、騰落レシオであるとか、いろんなものがやっぱり、高値警戒感を示している、
はい、
まあ、過熱感を示しているよって話でしたけど、はい、それでも福永さん、こういう時も、でも上がっていく時は上がっていくんだよね、なんていう話をね、はい、して、みんなに頑張ってください、みたいな最後でした。
で今週火曜日にちょっとね、初の、まあ、9営業日10営業日ぐらいですかね、なんか日経平均は下落、
そうですね、
はい、というところでしたので、
お休みがどういうふうに、まあ、作用するのか
です、ね、
というのもちょっと気になりますけどね、はいはい、この後詳しく、はい、
この後詳しく
伺っていきたいと思います。
お願いします、
はい、そして番組後半ではマネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本紀弘さんにご登場いただきます。アメリカ株もたっぷりお話を伺いましょう、
はい、
債務上限問題ね、まだまだ決まってませんから。
いや本当にどうするんでしょうね、
はい、ねえ、はい、どうするんでしょう。
フィッチがね、格下げするかもって言ってますしね、
はい、そうなんですよ。それでも為替もあんまり動いてないんですよね、はい、上がってる逆にドル円が、
まあ、円安にね、ドルが買われてる状況、金利が上がってますからね。
そうなんですよね、はい、ここに来て足元またグッと上がってきてるんですよね。
そうですよね、
はい、
本当になんか読みづらいマーケットの動きでございますね、
はい、なので後半にもたっぷり伺っていきたいと思いますので、はい、最後までぜひお聞きください。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずは足元の相場から振り返っていきましょう。日経平均今日は3日ぶりの反発となりました。118円45銭高、3万801円13銭で 0.4% の上昇でした。
はい、まあ、日経平均なんですけども、まあ、今日反発ということで3営業日ぶりの、まあ、反発ですから、それにあと3桁の上昇幅なので、
はい、
まあ、昨日の下落幅はもちろん埋めることはできなかったんですけども、まあ、日経平均は昨日の高値を上回る場面もありましたけども、うん、まあ、安値を下回る場面あったんですけどもね、まあ、その値幅をちょっと上下にこう、まあ、広がるような形で、かつその上の方で終えたと、プラスの方で終えたっていうところ、はい、これはまあいい話なんですよね。
そうですね、高値が889円98銭というのがありましたので、はい、そこからは80円程度下ではありますけれど、
ね、
はい。
でですね、うん、先ほどお話しした、まあ、5日線に届かなかったっていうことに加えて、まあ、今日の終値の値段っていうのは実は本当に微妙なところで終わっておりまして、
はい、
というのも、まあ、明日週末ですよね、
はい、
で上にも下にもどっちにでも行ける値段で終えてるっていう形なんですよ。
中途半端？
いや、中途半端というよりも、うん、言ってみればどうでしょうかね、これからもし動き出すんだとすれば、
はい、
まあ、ポールポジションについたって感じじゃないですかね。
ポールポジションについた。
はい、これからレースが始まるよっていう。なんですから持ち合いをどっちかに上離れたり下離れたりっていう可能性がありますよっていうところなんですよね。
上にも下にもなんですね。
はい、でですね、その、まあ、仮に上にというところで言うと、実はこの届かなかったっていうところがちょっと物足りないっていうところなんですけど、
はい、
これは5日移動平均線ですから、当日の終値も含めた5営業日前の、まあ、価格が明日は捨てられて、
はい、
で、入れ替わるわけですよね。
はい。
で、まあ、今週のですね、あ、先週末ですね、19日の終値が実は5営業日前なんですよ。
うん、はい、
当日を含むね。で、それで見ると3万808円なんですよね。
はい。
で、今日3万801円で終えてますから、7円ほど届いてないっていう状況です。
なるほど、はい。
ですので、もし仮に横ばいで、要は3万808円を上回って始まれば、5日移動平均線は上向きを継続。
まだ。
はい、うん。で、一方で、下回ったまま始まると、まあ、少し下向きに変わってですね、
はい。
まあ、株価の上値を抑える可能性が出てくると。
うん、
なので、本当にまあ、どちらか、仮にですけども、今晩のアメリカ市場がほとんど動かなくて、為替も、あるいは外部環境も膠着状態になったとした場合、明日はもし横ばいでスタートしたとすると、まあどちらかというと下方向に動く可能性が出てくるのかなっていうのは一つですね。
このところちょっとアメリカ株軟調ですからね。
はい。
気になりますね。
そうですよね。で、一方で、まあ、8円ほど、上昇して始まってくれれば、
はい。
5日線も、上回って、なおかつ5日移動平均線も上向きを維持するってことになるので。
そうか。ちょっとでいいんですよね。
そうなんです。
ちょっとでね。
ですから本当にですね、微妙なところに、まあ、微妙なところ、微妙な水準で今日の日経平均は終えていると。
ただまあ、この水準に来て、
はい、
ちょこっととはいえ、
ね、
上がっていくのって結構ね、パワー必要ですよね。
まあ、そうですね。ね、で、まあ、日経平均がそうやった中でですね、よく言う、その、パラボリックなんかを見てみると、
ええ、
トレンド転換を示唆する指標になりますけど、
まさか？
いやいや、パラボリック日経平均は要点したままです。
そうですよね、はい、よかった。
で、ちなみに値が、今日の値が3万飛び418円。
418円、まだ結構ありますね。
はい、そうですね。
400円ぐらい。
はい。で、明日、まあ、上昇していくっていうことになるので、パラボリックが切り上がっていくってことになりますから、
はい、
まあ、そういう意味では、まあ、上がっていく中で、その日経平均がパラボリックにタッチしなければ、まあ、基本的には、値下がりしてもですね、
うん、
5日移動平均線下回ってはいるの、下回って終えるということになると、月曜日以降の値動き、心配にはなってくるんですけど、
はい、
一応トレンド的にはまだ陰転したとは言い切れない状況になってくると。
うん、
で、ちなみにですね、これ1日だいたいどのぐらい上がってるかっていうことなんですけど、
はい、
これで見るとですね、だいたいね、240円ぐらい上がってますね。
パラボリックが、
はい、パラボリックが230円上がってます。
結構な勢いで迫ってきてますね、そうするとね。
そうですね。ですから、まあそうですね、今日418円で、今お話したように230円ぐらいこう上がっていくとなると、640円から50円？
はあ。
418円ですからね。
逃げなきゃ。
そうなんですよ。ですからね。800円台でもたもたしてたんじゃダメなんですよね。
そうは言われてもね、ここまで頑張って上がってきましたよ。ちょっとぐらいもたもたしたっていいじゃないっていう感じがしますけど。
そうなんですけども。なので、まあ、200円以上下落するようなことになると、まあ今お話してるのは悪魔の概算なので、実際の値確認してほしいんですけど、200円以上下落するようなことになると、パラボリックが陰転してしまうかもというところですね。
うんうん、
で、他にもですね、日経平均以外によくお話するのはトピックスだとか、
はい、
あと、日経500あるじゃないですか。
ありますね。
で、残念ながら。
何ですか？
日経、あ、ごめんなさい、トピックスの方は今日マイナスで終えましたね。
ま、そうです。マイナス 6.25 ポイント。
はい、
0.3%ぐらいの下落率。
下落です。
はい。
で、今日もう皆さんね、いろんなところで解説とかもお聞きになってて、お分かりだと思うんですけど、日経平均押し上げたのはほぼ上位5銘柄ぐらいで。
そうですね。
1銘柄で、はい。
そうです。はい。
アドバンテストがもう、お釣りが来るぐらい押し上げてたという。
そうですよね。
はい。
今日はね、半導体やっぱりすごい強かったですからね。
そうですね。
ただプライム
が、はい、
そうです、そうです。決算です。
ね、決算良かったっていうこと。
今日なんか気が合いませんね。
失礼。
まあ、このところなんか半導体もちょこっとなんか調整してた場面もね、ありましたからね。ここに来てぐんとやっぱり NVIDIA の決算を受けて。
そうですよね。
はい。好調ということですけれど。はい、
で、まあ、そうした銘柄が日経平均を押し上げ たということで、相場全体には今日はやっぱり値下がりの方が多いというパターンになってましてですね。
プライム市場でもそうですよね。
はい、プライムですと、はい、なんと値下がりが1000銘柄を超えておりまして、
超えてます。
55%。
はい。
で、値上がりが、39%、726銘柄と。いう形でございますね。
なのでなんとなく全体の感じと日経平均のこの値上がりに違和感が少し
で乖離がちょっとありますよね。ギャップはね、
出てきてるかなという、はい、はい。
で、そのトピックスのパラボリックを見ますと、残念ながら陰転していると。
もう
陰転です。ただですね、
はい、
このトピックスのパラボリックって今日陰転するまで何日間陽転続いてたと思いますか？何営業日って言った方がいいですかね。
日経平均より長かったんですか？
日経平均が途中一回陰転したんですけど、
はい、
実は、陽転したのが、これが3月の31日。
おー、今、隣から盗み見ておりますが。
31日ですからね、4月は一度も陰転せず。
そんなにじゃあトレンド続いてきてたんですね。
そうなんです。トピックスはね、営業日で見ると、なんと36営業日。私の数が間違えてなければ
でも確かに、はい、あの三十何年ぶりの水準ってなったのは日経平均よりもトピックスの方が早かったですもんね。
素晴らしい、さすが内田さん。
覚えてます。
ようやく気が合ってきました
そうですね、
はい、でですね、今お話したようにトピックスは陰転することなく陽転が、まあこれ営業日で見ると1ヶ月半ぐらいもう陽転したまま続いてたということなので、はい、うん、結構こうな長さからようやくまあ陰転したという流れですかね。でさらに日経500なんですけど、
はい、
こちらも残念ながら今日の下落でですね、まあ日経500はやっぱりマイナスで終えてますから、
はい、
で、今日の下落、まあ3日続落になりますけども、なんと、パラボリックは陰転して終えていると。こっちはトピックスのようにその30何営業日も陽転は続いてません。
あ、そうなんですね。
はい、4月の末下旬のところでもう最終週の3営業日なんですけど、陰転する場面があった。これ日経平均も同じですかね。はい。
うんうん、
なので、まあ、どちらが先行指標なのかはちょっと、迷うところではありますけども、
はい、
日経平均は、パラボリック踏みとどまっていると。で、あと、一方でトピックスと日経500は、パラボリックが陰転している。で、なおかつ、5日移動平均線も、トピックスと日経500は下回っておいている。で、特に日経500は明確に下回っておいてますので、
はい。
はい、まあ要は安値というかマイナスで置いてますから、昨日の終値よりもまだ下なわけですよね。ですので、まあトピックスも同じ形で置いてますから、ちょっとその5日移動平均線が日経平均のように上向きを維持できるかどうかっていうのは、やっぱり明日この2つの指数が大きく上昇して日経平均がちょっと下げたところでもまあ踏みとどまるというような、まあそういう今日の動きとは逆の動きが明日発生する必要があるのかなというところですかね。
うん、そうですね、
はい、
ただこのところやっぱりダウの動き見ても鈍いじゃないですか、ね、で、はい、中国の上海総合指数なんかももう完全に崩れちゃったみたいな形になっていて、
はい、
ただまあナスダックはしっかり上がってきてましたけれど、本当にこうどういうふうに判断して、
はい、
この株価を予想していったらいいのかってすごく難しいですよね。
そうですよね、まあ、これまではだいたい同じような動きね、どっちが先かとかは別にしても、先に動いた方を追っかけていればですねついていっていればそれほどまあ問題なかったわけですよね、
はい、
でもちろん突発的なことが起これば一時的にはそのまあそれまでの流れとは異なる動きが出たりするもんなんですけども、ただ今のところ東京市場に関してはまあアメリカの債務上限引き上げの問題っていうのは、特に気にしてないようですし、
そうですね、いつかまあ解決するだろうっていうね、はい、楽観的な気分にはなってますよね。
そうですよね、
で、
あとまあ為替市場でも内田さん話してくれてましたように、ドルは強い状況ですから、
はい、
で今日東京市場で日経平均採用銘柄、寄与度が高い銘柄買われたところもそうした半導体の関連で、円安がプラスに働くというふうに考えられるまあグループですので、まあ業種ですから、そういう意味ではですね、東京市場にとってはあまり逆風は吹いてないと。なのでやっぱりトピックスだとか日経500っていうところのやっぱり時価総額が大きなセクターの動きっていうのがちょっと、マーケット的にはですね警戒している向きがあるのかなってところですよ ね。で、あとさらに、昨日出たニュースですけど、中国でまた、コロナウイルスの感染が再拡大しているとか。
そうですね。昨日はだから関連銘柄なんかも結構ね、一斉に売られたような場面がありましたよね。
そうですよね。まあ、ですので、値動き的にはやっぱりそういうところもですね、あと、トピックスが上がっているときに、引っ張っていた、銀行株だとか、そうした、金融セクターがやっぱりあんまり、動きが良くないので、その辺見てもですね、本当に物色対象がもう定まってないっていうところになりますから、やっぱり指数にあまり固執しているとですよ、
はい、
ちょっとなんかこう足元救われるような。
個別
に今もうなるしかないんじゃないですかね。
ああ、もうだから先行指標的なものをあんまり考えずに、はい、ちゃんと一個一個見ていく。
その方が、よろしいのではないでしょうかね。
結構駆け上がっちゃった銘柄も多いんじゃないですか。
なので、そういう場合は、今、お話しているような、やっぱりトレンド転換したのかしないのか、
はい、
そこをやっぱり注目してみるっていうところがポイントではないかなと思いますけどね。
そうですね。これだけやっぱり上昇続いてきて、それも30何年ぶりの高値になってくると、もうちょっとどうしたらいいかよくわからないみたいな感じになって、はい、一回やっぱりちょっと下がってくると、みんな早く逃げようっていう気持ちにも、これ、なっちゃうものですかね、やっぱり、ね。
そうですよね。まあ、それは、可能性としてあるんですが、ただ、その逃げたくなるきっかけっていうのはまだ東京市場では出てきてないので、それが、やっぱりね、どこで発生するかっていうところによるんじゃないでしょうかね。今のところはそういう、不安要素っていうのは、それこそ中国の、話ぐらいで、はい、インバウンド関連とかで見るとですね。
そうですよね。はい、アメリカの債務上限問題だって、解決するんでしょって思ってますからね。
本当、なんとかしてほしいですよね、皆さんね。
う
ん、
そうなると、まだまだ、こう、先高感みたいなものが、
いや、この、もう、6月1日乗り越えられれば。
そうですよ、ね。
はい。そこが、もう、なんと言っても。
ちょっとじゃないですか。
鍵です。
そうですね。
いや、ちょっとが、まさかがあるので。
坂。3つの坂があるとか、そういうやつですか。
その人生には3つの坂あり。あ、もういいです。これ以上やめておきます。
はい。はい。ということで、まだまだでも、先高感はある中ということですから、
はい。
やっぱりね、ちょっと動きしっかり見つつ、
そうですよ。
耐える時なのか。
もう本当に、ね、来週木曜日って1日ですからね、皆さん、6月1日ですからね。
下げたとこで買い足すとかね、そういうこともできるわけじゃないですか。
下げる前提で喋ってます
一回ぐらいはなんかね、やっぱりちょっと調整みたいなものは、こうね、あるんじゃないかって、これまでの相場見てて思っちゃいますけどね。
まあ、そうですけどね。
正直。
いや、でもそれをね、超えるぐらい強い今の動きなので、まあ皆さん、バイバイタイミングをしっかり見ながら、あまり思い込みにはしない方がいいと思いますね。
なるほどね、
は
い。下がるっていうのも思い込まない方がいい。
もう気持ちは無の境地で。なんか別の番組になってしまいそうですが。
本当ですよ。はい。なんとなく、ほわんとして終わりますが。はい。以上ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターは、スマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも、場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。 マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス、今週のハイライト。
さあ、それではここからのゲストです。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日本株どう見てます？
はい、非常に、調子良いですよね。
調子いいですね。
まあ、いろいろこう期待されていた材料が、うん、まあ、元々あって、例えば、まあ、そもそも安いとか経済が遅れてるとか、
はい、
まあ、正直こう、まあ、新しい話ではないのかもしれないんですけども、こうそういった材料を、例えばウォーレン・バフェットとか、うん、そういう人たちがこうカタリスト、きっかけになってくれたのかなというところではありますよね。
はい、ただこう、ね、まだまだね、
はい、もともとこう年初にですね、まあ、アメリカ株もそうだったんですけれども、はい、こうどういうふうに、まあ、今年のマーケットになっていくかっていう時に、大体こうコンセンサスとしては前半安、うん、後半高、
はい、
まあ、前半は景気のちょっと悪くなるところを見に行くし、うん、でそれ通過したら、まあ、後半明るいかなっていうような見方だったかと思うんですよね。
はい、
ただ一方でこう蓋開けてみると、まあ、アメリカ株もまあ、S&P で 7% くらい、うん、まあ、今のところは上がってますし、日本株はもうご案内の通りなんで、はい、まあ、ちょっとコンセンサスと違うような動きをしているかなと思いますけれども、うん、ただ、はい、そうそう、1、3月の日本の GDP って、はい、プラスなんですよね。で、例えばこうフィナンシャルタイムズなんか見ていると、その前の2四半期が日本ってマイナス成長だったんですよね。
はい、
だから1、3月のデータを見て、こうジャパンエスケープリセッションっていうようなタイトルになるわけですよ。うん、まあリセッション脱しましたよと。うんうんうん、で、じゃ一方でアメリカどうかっていうと、アメリカはリセッションが来る来ると思いながらも、ずっとまあ基本的にはプラス成長で、で、いよいよ4、6、7区とマイナス成長が見込まれているので、う
ん、はい、
そうするとやっぱりちょっと外人投資家からしても、これから悪くなっていく米国と、どうも抜けたように見える日本っていうのは、うん、それだけでも結構良い材料には見えるのかなと思いますね。
うん、確かにそうですね。あと中国なんかやっぱりね、経済なかなか復活しないって中で、アジアっていうポートフォリオを見る中でも日本っていうのが注目される、
はい、
まあ、存在にはなってるってことなのかもしれないですね。
中国買わずに日本を買うっていうような話もありますよね。
そうですね。まあ、ただやっぱり日本企業頑張っていくためにはアメリカの経済もねすごく重要なの で、うん、アメリカ株のちょっとねこの先もちょっと考えていかなきゃいけないのかな、ね、という時期に入ってはいますよね。
で、まあ、アメリカに関しても、まあ、年前半に悪いところが出てくるかと思いきや、
はい、
なかなかまあ出てこなくて、実体経済は堅調に推移してきたと。で、まあ、銀行の話とかありましたけれども、はい、それでも、まあ、まあ株はそんなに崩れずに、まあ、上目線では来たんですけれども、はい、やっぱり、まあ、よく言われる銀行の融資態度の引き締めとかを見ていると、やっぱりちょっと年後半に、結局年前半に期待していたものはこうなくなったわけではなくて、うん、やっぱりちょっと後ずれして出てくる可能性は意識されるかなと思ってますしね。はい、あと、いわゆるこう実体経済のデータとしては、例えば延滞率みたいなもの、
うん、
金利が上がってきているので、
はい、
それを受けてこう自動車とかクレジットカード、住宅のローンの延滞率ですね。はい、それがまあ上がり始めているんですね。
そうなんで、今上がり始めたところみたいな感じですか？
はい、はい、上がり始めているんですけれども、まあ、過去そのリセッションの時に見られたような水準まではまだほど遠いんですよね。そういった意味では、まあ、想定内の悪さなのかもしれない。
まあ、給料も上がってるっていう ね、感じは ねありますからね。はい、
ただ、ここからまあ先ほどの GDP の話でも4、6月、7、9月と悪くなっていくんであれば、
はい、
今実は業績の予想って1、3月がボトムになってるんですよね。
うんうんうん
うん、で、そういった意味でちょっと株式市場の見方とマクロの見方にちょっと違いがあるようなところもあるので、はい、ちょっとやっぱり慎重な見方っていうのはまだ後半に 出てくるかなというところですね。ちょっとまあ崩れる実体経済の悪いところが出てくるのはちょっと注意したいかなと思ってます、
はい、そうすると株価っていうのはどういうふうに反応していくっていうふうに考えた方がいいんですか。
まあ、基本的にはちょっと調整するところも意識したいなと思っているんですよね、はい、で、ちなみに、こう今ってまあ利上げ最終局面かなと、まあ、6月あるかもしれないし、うん、なんか6月飛ばして7月あるかもしれないという、まあ、いろんな言い方はちょっとありますけど、まあ、はい、基本的にはほぼ最終局面かなというところはあるかと思います、
うん、それは間違いなさそうですけどね。
そうですよね。で、過去こう、利上げの最終局面の、その後のこう、株価の動き、米国株ですね、見ると、まあ、上がったり下がったり、まちまちなんですよね。
はい。
で、ただ、上がってる時っていうのは基本的に物価が落ち着いている時。うん、で、下がってしまった時っていうのは比較的こう、物価が高い状況だった時なんですよね。はい、そうすると、今回ってまだ物価が高い状況でもあるので、こう、利上げ最終局面で、物価が高いと、まあ、経験則ではちょっと、若干、劣後する部分も、想定されてしまうのと、ちょっと利下げにはまだ遠いかなと思われるんですよね。
そうですね。
先日、自然利子率っていう、いわゆるこう、中立的な金利に関して、いつもこう、ニューヨーク連銀が出していたんですけど、
はい、
それがコロナで一回中断されたんですよね。
はい、
で、それがまた再開されて出てきた数字が、今、中立金利 1.16% ぐらいですということなんですよね、はい、うん、で今 FRB のこう金利と物価差し引くと 0.6% ぐらいなので、結局まだ中立金利より下ってことは緩和的なんですよね、
はい、
当然これ物価が動けば実質金利も上げ下げするので、どっかで当然変わるんでしょうけれども、やっぱりちょっと利上げに達成感が出たとか利下げをするって言える状況ではないのかなとも思っていて、
なるほど、はい、
で要するにまあちょっと利上げ最終局面とはいえ引き締め姿勢も続きそうで、やっぱり経験則としても株式市場は比較的不安定な動きを見せるような状況だと思っています。で、あと実はこう、急速な利上げをですね、していくと、過去のこう、利上げ局面、これもニューヨーク連銀がやってたんですけど、はい、過去のこう、引き締め局面と、その後のこう、マクロ経済の状況って見ると、今回のですね、引き締めのペースの速さからすると、比較的こう、経済の下振れリスクが高いんじゃないかと、いうような検証が出ているんですよね。
はい。
そうするとやっぱりちょっと年後半に向けて経済の下振れリスクっていうのが注意されると、今4-6-7は浅いリセッション、マイナス成長ですね、浅いマイナス成長が見込まれているけれども、はい、利上げの効果が出てしまうとちょっと下振れリスクは注意されるし、そうすると日本ってどうかなっていうと全く違うようなことっていうのはやっぱり想定しづらいんですよね、過去の関係を見ても、はい、アメリカがリセッションに落ちると間違いなく日本はリセッションに落ちてきましたし、
そうですよね、だって今回企業業績ぐーっと伸びたのもアメリカの堅調さがやっぱりすごい裏付けになってる企業って多かったと思うんですよね、
はい、
だからやっぱりアメリカがちょっとこう崩れると日本もまあ同じような動きにはなりますよね。
そうです ね、なりかねないところは注意したい。ただ、うん、日本にはこう独自に好材料もあるし、
はい、
改めてこうバリエーションの見直しが進み始めている部分はちょっと期待したいですね。
そうですね、その期待でまあどこまで買っていいのかというところがまたね、誰にもわからないんでしょうけど、
また次回聞きましょう。
そうですね、はい、お越しをお待ちしております。
塚
本さんでした。さて、あっという間にお別れの時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。